かけあがりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
うままと
オネストでございます。
はい、ということで久々の生配信かつ、うん、ね、あのゴールデンウィーク後初収録ということでございますけれども、う
ん、はいはい、
まあ、今回は言いたいことがいくつかあるんですが、どれから行くかというと、まず、
言いたいこと。
まず、はい、まあ、私、iPad を買いました。
ああ、はい、買ってましたね。
買いました。
ああ、見たいな、それ。
まあ、それもですね、おいおい、まあ、話したいんですが、まあ、今回優先すべきことはですね、
はい。
まあ、ゴールデンウィーク中に、地元に、はいはい、まあ、戻りまして、
うん、
で、まあ、この駆け上がりラジオの名前の由来となっている、まあ、駆け上がりっていうところですよね。
それ駆け上がりってところって何ですか？そんな名称ないですよ。
まあ、駆け上がるっていう、うん、まあ、
はい、
いわゆるスポーツ的なところ。はい、これを、ほぼですね、多分十数年ぶりぐらいですかね。十年ぶりぐらいに、
そうですね。
まあ、我々の母校に行ってですね、
はい、
やってきましたと。
うん。
いうわけでございますと。どうでしたかね、はい、まあ、まず母校懐かしいなっていうのはまあ当たり前のこととして、まあ私もやりましたが、うん、まあホネストとかウママさんも、
はいはいはい、
ホネストさんとウママさんも、まあやったと。どんな、はい、どうですかね、懐かしいだけではなく、体力的なものとか。ホネストさんどうでしたか？
あ、私ですか、はい、私はね、いやでも、正直、あの当時ですね、
うん、
私そんな自分自身が駆け上がってた印象がなかったので、
ああ
でも、あの、あれだね、なあ、まあ、後で実際に聞いていただくかどうかわからないですけれども、
はい、
なんか、嬉しかったね。
ああ、なるほどね。
うん、できたから
ね。ね、うん、できたね。
できたからね。よかった、嬉しかったですね。
はい、ママさんはどうですかね。
あ、僕はちょっと低めのところでね、
ああ、なるほど。
やって、まあ、無事できたんでよかったんですけど。
はい。
怖かったですね。
まあ、前も言った通り、崖ですからね、ほぼね。崖
ですね。はい、ほぼ90度に近
い、
ところの岩をですね、足だけ使って登って、最後は両手を伸ばして、手すりについていいという、う
ん、そう、
まあ、そういう厳格なルールがあるわけですよ。はい、
厳格ですね。
まあ、誰が決めたかわからないですけど。
登ってる最中は手を使わないと。
そう、そこが、ね、どう考えてもそれ、手は絶対どっかでつかなきゃいけないから、もう、それは、手すりまで届かさなきゃいけない。ですよね。
うん。うん。う
ん、まあ、じゃあ、ちょっと、当時どうぞ。
いや、当時はやっぱ、グリーンティーさんが結構長身だったじゃないですか。
はいはいはい。
そうでしたっけね。
はい。
はい。
で、僕、そうですね。ホネストはまあ、ホネストもまあまあ、大きかった、
まあまあまあ、そうですね。
まあ、僕非常に小さかった。もう150センチもなかったレベル。
いやいや。
あ、まあだって。
いや、本当になかった。
でも中学生ぐらいだからね。
あ、そうか、中学生だな。
なかった。なかったんですよ。
それぐらいですよ、確か。うん、
ねえ。あの状況で見たら本当に高く見えますよ、あれは。
うん。
あ、まあこれ、後日写真はね、載せると思いますんで。はい。見ていただければと思うんですけど。ちょっとその当時のですね、当時じゃないな、今回、駆け上がったところのですね、まあ、本当は動画なんですが、
はい、
音声だけでですね、駆け上がった状況をですね、
あるの、
まあ、多少ですね、多少、こんな感じですよっていうのを今から。
まあ、デジカメでこれ撮ったんですよね。
うん、はい、うん、そうです。思いますので、じゃあちょっとお聞きください。
いやー、でもこれ、どれぐらいの上でやったかな。
さあ、ということで、グリーンティーさんがですね、今から、どうやら駆け上がってくれるそうです。
音声付き？
約十数年前にやったあの駆け上がりラジオ、そうです、駆け上がりラジオの名前の原点となったですね、
駆け上がれない、
駆け上がり、
カットするから大丈夫、
駆け上がりを披露してくれます。
絶対これ無理だろ。
さあ、これがあの有名なですね、駆け上がりラジオの原点の駆け上がり坂でございます。
いきなりじゃなくてさ、
何とか、はいはいはい、
練習する、
じゃあ練習からどうぞ。
できるか
ね、周りの目を気にしております。
どう考えても気にするよね。
いたいた行きましたね。さあ今の感想を、今の感想をできると思うよ、できると思うよって言ってます。できると思うよって言ってますが、ママさんなんかできると思うよって言ってますけど、クリンティさんが
はいというような、あの音声だけで伝わるかどうか分かんないんですけどね。
いやこれ見たいわ。
あれですね、
動画を
完全にあのグリーンティーさんが走って駆け上っていく足音が聞こえる。
そうそう。足音。足音
パパパ。
でかすぎんだろ、足音。普通地面をさ、走るときあんな音しないよ。
まあまあまあ、しないかもしれないですね。
どんだけそのさ、飛ぶために地面をさ、踏みしめたのが。
いや、本気だったんですよ、あれは。
あとあれですね。あの、とっさに動画を撮り始めたのに、よくもまあ放送に耐えれる喋り方を俺はしてたな。
いや、本日さんずーっと昔からああいう喋り方しますからね。なんかこう実況的な、
ね。あ、実況的なのね。
そうそうそう。
まあふざけてやったりしてたので。
なんで、あの、まあ、放送にすぐ使えたという感じ。
すぐ使えた。何の加工も必要なくすぐ使えたっていうね。
まあ、あとの二人もですね、実はチャレンジしてるんですけど、それはまた後で、あの、流してみようかなと思っております。まあ、そんな感じでですね、はい、駆け上がり坂を駆け上がることに、二十何歳になってもまだできましたと、いうことですね。
はい。
はい。あれ、ホネストいます？
いますよ。
います？なので、はいはい、まあ、これからもですね、まあ、駆け上がりの通り、名の通りですね、30になっても、40になっても、駆け上がれるようにという、まあ、そんな感じですよね。
定期的に挑戦しに行くってことですね。
でも40はね、
正直。厳しいだろ。厳しいだろ。
40であそこ坂は無理だと思う。
救急車じゃなくて警察言われるだろ。
危険性があるよね。
そうね。
3人の中の不仲かなんかをね、なんか、見られそう。
一応これあのね、あの学校の中ですからね。勝手に学校に忍び込んで、あの、勝手に学校の坂っていうか崖ですから、
そこを
登ってるっていうそういう状況ですので、まあ、皆さん伝わってるかわかんないですけど、まあ、あの、
完全に危ない人たちですからね、
はい。今回やるのもちょっとヒヤヒヤしましたんで。
ええ。
はい。まあ、あの、またそういう機会があってもいいかなとは思いますが、はい。あんまり長いこと話してるとオープニングすごい時間かかっちゃうんで、そろそろ内容の方見ていきますか。
はい。
はい。はい、今日は、かけらじタイムズがうまうまさんということですが、はい。
はい。
どういうタイムズでございますでしょうか。
すいません。なんか、どういうタイムズでっていう、なんか、イントネーションでものすごい笑ってしまったんですけど。あの、あれですね。あの、まあ、音楽番組とかで、
うん。
ね。あの、ミュージックステーションとか。
うん。はい。
で、まあ、あの、まあ、やけに歌うまいなって思ったりすることとか、よくあるじゃないですか。
ああ、はい、ありますね。これ、もう CD じゃねえか、みたいな。はい、CD の、あの、話し方みたいな。話し方じゃねえや。
歌い方ね。
自決、あの、してますね。自爆してますね。はい。
今日なんか焦りすぎじゃないですか。
いや、なんかあの、さっきまで寝てたんですよ。ちょっと1時間ぐらい。
なるほど、ね。
頭の軌道がかかってないです。はい。
はい。というわけでね、
はい、
あの、口パクって言うんですよね。
はい、
まあ、要は、その、音楽を流してるけど、その、実際は歌ってないっていう。
うんうん、
で口だけ動かして音楽が流れてるっていう状態。まあ皆さんはね、絶対知ってると思うんですけど、まあ、実際口パクをやってる人もいる、いえば、まあ、やってる人も、やってない人もいるわけで。
はい。
まあ、そんな中ですね、韓国で、まあ口パク演奏を禁止しようって言ってる人がですね、
うん。
まあ国会に現れたと。
ああ、そう。
実際そういう法案をちょっと通したいってことで、まあその絵をね、提出してきたっていう、実際そういった事実がありましたので、
はいはい。
今回それのね、詳細と、まあ、あと、日本においてそれがどういうふうに考えられるのかっていうようなことをね、
うん、
ちょっと、ここで話し合ってみたいなと。
なるほど。
なるほど。口パクに関する法律ができたということですね。
そう口パク禁止令ですよ。
なるほど。
楽しみですね。はい。はい、では、井戸端カオスの方はどうでしょうか、ホネストさん。
井戸端カオス、私、ホネストがですね、担当するんですけれども、うん、まあ、今回いろいろ何にしようかなって悩んだんですが、今回は、東京ディズニーリゾートの特集をですね。
は
やってみようかなと。
またあれですね、お金入ってます？
え、お金ですか？入ってないですよ。
入ってないですか？ オリエンタルランドさんの方から。
夢の国の方から我々の、私のね、財布の方にこうチャリンチャリンと。まあ、そうなったらいいんですけど。
はい。
まあ、なかなかね、そんなことはないんですが。
そのうちエレクトリカルパレード的な CM が流れるとかそういうことじゃないでしょうね。
駆け上がりラジオは、ちょっとの間、皆さんと元気にお会いするためにお休みをしております、
ね。いや、駆け
出
し。俺らが。
まあね。はい、まあ、そんなことはいいんですけれども。はい、まあ、ディズニーリゾート、今回、震災時の対応とか、等々でもいろいろ話題になったところがあったので、まあ、そういった震災時の対応と、あとは、ディズニーリゾートの基礎知識なんかをね、
うん、
我々、ちょっと、話していければいいんじゃないかな。まあ、我々には、なかなか縁もゆかりもなさそうなところですが。
なんでなんでなんで
まあね、その話はおいおい。
はい。はい。まあ、なんか、あれですね。かけらじとしては異色のコーナーですね。ディズニーリゾート
って。そうね、ディズニーリゾート異色ですね。
はい。まあ、今回は楽しみにしています。
はい。
さあ、じゃあ早速、かけらじタイムズから行きましょう。
かけらじタイムズ。
間違えました。どうぞどうぞ。
はい。口パクはありなしということでですね。ちょっとCM っぽいのが流れ始めちゃったんで、一瞬、声を作って出そうと思ってたんですけど、まあ普通の声で。
すみませんでした。
行きたいと思います。いやいや。
まあ、これは収録終わった、配信の時には消えますんで。
はい。まあ僕いろいろ阻止されることが多いなと。
すみません。
本当です。
途中で、そう、途中でトゥンってなったりとかね。
すみません。
いろいろありましたけど。
はい、もう、はい、というわけで、こうやってね、生放送とかになってくると、まあ実際何が起きるかわかんないじゃないですか。
うん。
はい。これはですね、歌の世界でも、ね、そうなんですよね。歌詞間違えちゃうっていう危険性があるんですよね。
はい、はい。
はい。というわけで、それだけが理由じゃないんですけど、特に日本の音楽シーンにおいては、よくテレビ番組なんかで、まあ、アイドル歌手とかね、いっぱいいると思うんですけど、
うん、うん。
まあ、バックの音楽だけじゃなくて、実際マイクを持って歌ってる人たちの声も、まあ、実際は、その音声は、その音源、サンプリング音源を使ってるということが、あるよっていうのは、まあ、昔からよく言われてたりしますよね。
うんうん。
お二人は、まあ、口パクの存在というものについて、まあ、どのくらいのタイミングで知ったりとか、あとはそれについて、ちょっと軽くどう思ってるのっていうところを、軽くでいいんで、ちょっと聞きたいなと、ちょっとだけ思うんですけども、どうでしょう、ホネストさん。
だいたいこの手の話になると、私が一番最初にこうご意見を言わせていただくんですけれども。
いや、別にどっちでもいいけど、それは。
ですね、口パクに関して、はい、まあ、賛否両論あるでしょう。はい、というのは分かっているんですが、正直ね、別に口パクでもいいんじゃないかなというふうに思っている節はあります。
あ、もう口をパクパクしてればいいじゃん、みたいな。
いや、まあ、パクパクしてちゃダメだよ。ちゃんと歌詞歌おうよって思うんだけども。
うまくってことね。
そうそうそう。
あ、はい。
要は、まあ、最近のね、この、まあ、音楽業界においてですね、ぼーっと突っ立って、こう歌ってる人なんて逆に少ないわけですよ。
そうですね、ダンス。
そうそう、ダンスがあったり、まあ、EXILE にしても、ジャニーズにしてもそうですよ。あとアイドルとかね、はい、そこら辺の女の子たちのところもそうですけども、まあ、あんだけね、踊ってね、歌えないよ、普通。
まあそうですよね。息切れちゃいますからね。
おー、そうです、そうです。で、もちろん中にはちゃんとダンスを踊りながら歌ってる方もいます。うん、というか、大半の人がきっとそうしてます。
うん、
でもまあ、体調が悪かったりとか、声がうまく出ないとかっていうのは、まあプロなんだからそこちゃんとしろと言ってもですね、まあまあまあまあ、人間ですから、不調の時もありますよ。
うん、
まあそんな時とかね、あとはこう何回も公演が続いてちょっと声が出なくなってしわがれた声でこう皆さんに生歌をお届けするのであれば、まあそこら辺はちょっとまあ口パクでもいいんじゃないかなと、
ああ
、うん、いうふうに思いますけど、ね、
なるほど、ちょっと多めに見てやってもいいよって思うような時があるよと、
ああ、そうです、そうです、
そういうことですね、
はい、
なるほど、グリンティーさんはどうでしょう、
ああ、口パクね、
はい、
口パクはまあ、やめていただきたいですね。
単刀直入ですね。まあ、いいですね。
いや、だって、まあ、なんていうのかな。その、だって結局 CD とかと同じような音源流されてしまったら、まあ、興ざめですよね。
ちなみにグリンティさんがその、 あ、これ口パクじゃーんってなってがっかりしたっていうこととかが終わりになるということでしょ。
まあテレビとか見てても、まあがっかりっていうよりかは、うん、なんていうんですかね、がっかりじゃないですね。がっかりっていう表現が合ってるかどうかってあれなんですけど、でもなんかこう残念な気持ちにはなるんですよね。
あ、
うん、なんていうのかな、まあ踊りとか、踊りとかが激しいっていうので、その歌いにくいっていう、まあそういう理由はわかるんですけど、まあそういう場合だったらまあしょうがないかなっていうところもあるんですけど、あるんですけど、そうでない、はい、そんなに大した踊りしてないやつが口パクしてたりすることあるんですよ。
そんな大した踊りしてないやつ
動き的にも余裕がある感じの人たちが口パクだったりとか、完全にその後ろのさ、あのエフェクト的なものまで全部 CD と一緒みたいなのあるんですよ。
あるある。それは、聞いたらわかりますからね。CD がないかどうかなんか、もう聞きゃわかりますから。
そうそう。
はい、
だあまりに、その、ひどいというか、口パクなら、なんていうの、本当にバレない努力をしろよと。それぐらいは思うんですが、でも、極力口パクはしないでほしいですね。
そう。
うん。どんなにちょっと体調、まあ体調悪い時は休んでもいいと思うんですけど、やっぱりその生歌ならではの違いみたいなのを聞きに来てたりすることはあると思うので、
はい、
まあ、テレビとかもそうですけど、それを聞きたいと私は思ってます。
はい。なるほど。まあ僕の意見もね、言いたいんですが、ちょっとその前に、
うん、
まずですね、韓国で一体どういう風な流れになってるのかっていうのをちょっと、まあニュースなんでね、ちょっと説明したいかなと思うんですけど、うんうん、
はい。
まあですね、韓国にある自由先進党のイ・ミョンス議員という方がですね、
うん
うん、
まあ、5月13日にですね、まあなんか何かしら放送や講演などで歌手がまあ口パクをしてるっていうのを禁止しようっていう、そういう、まあなんか演奏の改正案みたいなものを国会に提出しましたと。
うんうん、
で、これを韓国メディアが報じて、それに注目が集まって、まあ日本でもヤフーニュースとかでちょっとそれが出てきてて、あとまあまとめサイトでもちらほら、これについてのね、なんかマジきちとかね、
うん、
いいぞもっとやれとか、なんかいろんな意見が集まってるんで、
うんうん、
まあ今日取り上げた次第なんですけど、
うんうん、
まあ結構厳しい法案になってまして、
はいはい、
まあその歌手や演奏者が公演でそのリップシンク、まあ口パクのことをリップシンクっていうみたいなんですけど、まあ演出ですよね。
うん、
まあ実際歌ってないのに口をパクパクして歌ってるように見せるっていうことをした場合、一年以下の懲役、もしくは、1000万ウォン以下の罰金刑。1000万ウォンってのは約75万円以下らしいです。まあだからこれ事務所とかに行くんでしょうかね。
すごいね。
うん。
まああの、リップシンク公演みたいなのだったらいいのかな。その、
あ、もうリップシンクにしてますよと。
そうそうそう、事前に、その、生歌ですみたいなことを言ってでリップシンクするとまずいっていう。
ああ、そうだ。
これは。
カッコリップシンクって書いてあるの。米印、米1とかなって、下の方の、タンフの下の方行くと、カッコ
本日の公演はリップシンクです、ね。
すべてリップシンクです。残念な公演だ。
一部生歌が含まれておりますみたいな。そっちな、一部なんだみたいな。
そのグリーの CM みたいな感じ
です、ね。そうそう。一部有料ですみたいな。無料じゃねえじゃんみたいな。
全部リップシンクですみたいな。
なるほどね。じゃあライブって言わないんだ、もう。
そうですよね。だからその、ライブっていうのは生演奏って意味なんですよ。
そうだよ。
うん、そうだね。
なのに、その英単語の本来の意味じゃねえじゃんってなるじゃないですか。
そうだ、
ね。だからもうあれじゃない。ねえねえ、明日さ、少女時代のさ、リップシンク行かない？え、リップシンク行くの？行く行くみたいな。
え、リッピングみたいな。
うん、そう。ちょっと、リップシンク行こうよみたいな。お前リップシンク行くのいいな、でも俺明日ライブだし。マジライブみたいな。
なんか段階がありそうだね。リップシンクのチケットが安いとかそういうことありそうです。
リップシンクは、そのライブの、半額ぐらいなんだろうね。
ああ。お手軽プラン、プラス、ミスとかがないから安心して聞けるよ、みたいな、
うん。
でもさ、本人たちに会えるんだからさ。
まあ、そういうことだね。そうだね、確かに。もう本人たちも何か違う人だったりする、
うん。やだ、それ。もう違うグループじゃん。
もういろんなものがシンクしてる感じ。
すべて見せかけのね、手品みたいな。ね。
それ、モノマネショーで、ただの。
モノマネショー。そう思うと、はい、うん、モノマネの人たちはね、よっぽどうまいですよね。
そうですよ。
あ、そうだね。
ね、
うん、
まああれ、生歌で、生歌というか、まあ実際の音声だけ出して、うん、本人の CD 音源とかに似せてるっていうことなんでね。
うんうん。
うん。 で、まあ僕この法案のこのニュース今日見たんですけど、
うん、
まあなかなか良さげな法案だなとは思うんですね。
なるほど。
まあ一応、仮にもエンターテインメントの人たちって割とその、まあ例えばですけど、
うん、
まあ犯罪とか犯しちゃってもまた復帰できたりとか、
はいはい、
割と社会から甘いですよね、
うん。
で、実際の仕事内容についても、映画とか小説とか出してますけど、受けの良さ、はい、悪さにあんまり関係なく、
うん、
残るものは残りますよね、スポンサーがつくん で、
うん、
で。ここがスポーツとか社会、まあ普通の一般企業とかと比べると、フェアじゃないなというふうには思うんですよ。
うんうん、
まあ、それ、その考え方に共通して、こう考えていけば、口パクで、こう、本来の音源じゃない、まあ、本来の音じゃない、
うん、
まあ、ある意味、ごまかしみたいな感じをするっていうのは、確かに、避けた方がいいんじゃないかと、極力。
そうだね。
で、まあ、なんか、いつからか、まあ、これが当たり前というか、しょうがない。マイケル・ジャクソンなんかもやってましたし、
うん、
確かに、ね。まあ、しょうがないよと、うん。トップのアーティストですらやるんですから、ダンスをやるときに、どうしてもマイクの音が拾えなかったりとか、息が切れちゃうんで、まあダンスをメインにしたいって時は、まあマイクをオフっていうね。
うん。
で、まあどっちかっていうと、洋楽とかになってくると、ソロで歌うよりかは、割とこうコーラスとか、あとなんか和声っていうんですかね、サビの部分でも何重にも声が出たりするじゃないですか。
はいはい、はい。
だからまあ実際本人が歌わなくても割と音楽としてそれがなってるのが CD になってるんで、
うん、
元からあれを生音だけでは表現できないんですよね。
うん。
しょうもない音源になっちゃう。だからどうしてもバックでコーラスは全部流すし、
うん。
足りない音源は全部そこで補って出すから、まあ結果的にそれがもうそのままの延長線上でもうダンスもずるんで、じゃあ口パクで、みたいになるのが、まあいいんですけど、
うん。
まあ J-POP とか日本の音楽界だと、その辺のトラック数ははるかに少ないと思うんですよね。あんまりそのミキシングしてない。まあそれこそ4ピースバンドだったらそれこそ4つのトラックしか使ってないくらいなんですよ。で、そこでも、例えばキーの高い部分を口パクにしたりとか、まあなんかよく調べていくと、日本だとわざと歌詞を間違える口パクまであるらしいと。
あ、そうなの？
はい。口パクバレない。
バレないようにするために？
はい、
。
そういうシミュレーションまでですね、やるんですよ。
あるある。
これについてどうですか、ホネストさん。それでも仕方がないみたいなね。
いや、あのね、でも正直なところを言わせていただくと、
ええ、
皆さん、なぜじゃあそのアーティストの方にそこの部分を許してあげないのかっていう話ですよ。というのは、
はいはい、
まあまあ、これをね、国会の人がなぜそんなことを言い出してるのかっていうのは僕はもう、甚だ疑問なんですけども、
まあ、
いいじゃん。
これはわかんないですね。
いいじゃん、はい、国会の人が言わなくても、法律でそんな定めなくてもいいじゃん。それを、決めるのは、要はファンの方々でしょ。
ああ、なるほどね。
で、まあ、わかんない。その国会の人がすごい大ファンで、口パクじゃなくて俺は生歌を聞きたいんだと。なんであいつら口パクすんだよ。俺お金払ってやってんだぞ、みたいなことを思ってるんだったら、逆に聞きますけど、他の会社の人たちは手抜きしないんですかっていう話ですよ。
うん。
国会で出てるね、その議員の方々、もう国会議事堂で寝てる奴らなんていっぱいいるわけですよ。あ、すいませんね。奴らとか言いましたけど。
まあ、韓国の人たちがどういう、ね、状況かちょっとわかんないん
で。いや、わかんないでしょうけど、でも絶対いるじゃないですか。だから中には、そうやって、その国会議事の、要は、まあ、会議中に寝てなくても、どこかで人間こう、抜いていかないと、常に 100% なんてできないわけですよ。人間って。
うん、でも、歌手からすると、歌ってる最中ってのはまさに一番集中しなきゃいけないんですよね。それを、自分の音声を、ごまかすってのは、これ仕事にしてる人からすれば、うん、企画書出してって言われたら別の人の企画書出すような話なんじゃないかってちょっと。
でもね、俺正直そういう人いると思うよ。
ほうほう。
だから国会議員でもそう。だってあなたが、そう、パーフェクトな状況であなたがやらなきゃいけない。でもさ、
うん、
アーティストって逆に言えば、そのパーフェクトに見せなきゃいけないところがほぼ毎回なわけでしょ？
まあ歌って踊れて。
そうそうそうそう。歌って踊ってみたいな。例えばそのアーティストが、アーティストしか出ない。例えば少女時代だったら少女時代しか出ないライブだったら、もう何時間かずっとこう 100% みたいな話じゃないですか。
うん。
でね。
つまり。うん。
要はそのライブをするために彼女たちは裏でダンスも頑張ってるわけですよ。 ダンスも頑張るし、音の CD を出さなきゃいけないから、CD の音楽を覚えなきゃいけないし、ダンスの数なんて半端なくあるから、それを全部こう叩き込まなきゃいけないとか、もう、要は、まあ、それも仕事ですよね、彼女たちの。
うん。
だからそこのところをパーフェクトにしつつ、なおかつ、まあ、人の前でね、歌う運はもちろんわかるんだけど、そこの部分をパーフェクトしなきゃいけないっていうのはわかるんだけれども、その中でも、ダンスを覚えるのはパーフェクトじゃないといけないじゃないですか。絶対に。そこを手抜きで。
ダンスはごまかせないですよね。
う
ん、
そうそうそう。だから。
CG だ、CG とはちょっと無理ですからね、
うん。そうそう。プログラミングでできるわけじゃないから。それはもう絶対その人の記憶の中に留めなきゃいけない話でしょ。で、体に染み込ませなきゃいけないから、絶対にプライベートでもやらなきゃいけない話じゃないですか。そこは手が抜けない。人が見られるから。で、じゃあそのアーティストの人たちが唯一、じゃあそういったところで、まあ手を抜けるというところというか、若干、ちょっと抑えてもいいんじゃないかってこう突き詰めていくと、じゃあ申し訳ないけど本番のこの歌のここの部分だけ、例えば5曲目の歌だけはちょっと、CD で、みたいなのがあっても、僕はいいんじゃないかなって思う。
うん、まああってもいいんだろうけど、でもそれを、なんていうの、騙してる感じになっちゃってるのが良くないんじゃないのっていう。
まあそれで浸透しちゃってるんですよね、もう。
そうそう。
ああ、まあまあ。
これどうせ口パクでしょみたいな、うん。なんかたまにこう、英語のね、歌詞とかをね、ものすごい流暢に歌ったりしたりとかして、うん、いや、これ絶対口パクだよ、みたいな。一緒にテレビ見てたら絶対言うじゃないですか、よく。
そうなると、本気でこの人がこの歌を歌えるんだろうか、みたいなね。そういうこう、変な疑問が来ちゃうわけよ。向こうがそういうことすると。逆に。
いや、でも、その人の声じゃん。ていうか CD で歌ってんだから歌えるんじゃん。
その人の声が CD に乗ってることによってリアルで歌、リアルタイムで歌ってるとは限らないわけですよね。いろんな声を重ねたりできるわけなんで。
まあ、別のアーティストの音声を使って実際それがバレて解散したってグループが実際いるんですよ。うん、ダンスグループで。ってのもあるんで、まあ、やっぱりライブに来たらからには本人たちの、まあ、ね、声を聞きたいなっていうのはあるかもしれないですね。
俺は間違ってもいいから本人の声が聞きたいという派なんですよ。
ああ、
そうですね。
いや、だから、なんだろうな。だから、
まあ、多めに見てあげてよっていう部分がちょっとあるよってことですよね。それだけが言いたいってだけですね。別に、口パクがいいとかで、そんなこと
を。もちろんいいとは思ってない。
実は思ってないですよね。
はいはい。思ってないですし、うん、ちゃんとその生歌で皆さんにやっていただきたいというのはあるけれども、要は向こうサイドに立った時に、こう、自分が仮に、まあ、アーティストじゃないですけど、100% で。
随分優しい方だ、ホネストさんは。
優しいお方だ。
一般人からすると、割と厳しい目でね、そうそう、見るってのも一つ、その人たちのレベルの向上っていうんですか、
うん。
高いレベルのものを要求して、その商品を買うわけですよね。ものすごい高いお金で。まあ今は、
そ
ら
そ
らね、まあ一曲いくらっていう単価は安くはなってきてますけど、うん、まあそれが商業的な話にしちゃうと、まあもうその辺について、なんでしょうね。歌手である以上は、ごまかしとかっていうのはしないで、もしするんであれば、それを言うべきだと思うんですよね。そうそう、
まあ、でも。
生演奏と、生演奏じゃない場合の時の、きっちり公言することによって、本来実力のあるものすごい歌うまい人、例えばアンジェラ・アキさんとかね、スーパーフライとかね、なんか普通に生演奏してもめっちゃうまい人とかいるじゃないですか。でそういう人たちと、口パクのアイドルの人たちをちゃんと分けて、ちゃんと分けて、これが歌の実力の違いですみたいな感じ、バーンって出して、それを見てから、まあ、うちらが、でもね、好きなんですよっていう風に決めていいんだと。
そうじゃない。でも今ってそうじゃない。まあ、公言はしてないけど、口パクしてるってもうみんな知ってるし。
まあ、でもそのせいで、アンジェラ・アキさんとかね、スーパーフライの人たちも、この人たちも口パクなんじゃねえかって思われちゃってもしょうがないっていう事実。
あ、まあまあまあ、それは確かに、その実際にね、100% で歌ってる方々、にしてみれば、まあ、あとは大変申し訳ない話ですよ。
そう、インディーズとかでなかなか実力があるのに売れない人たちってのあるんですよ。まあ、ビジュアルの部分もね、問題あるかもしれないですけど、まあ、そういった人たちとフェアなね、音楽っていうものを、
確かに、
ね、一つの、なんでしょうね、音楽業界として、くくるんであれば、
うん、
口パクの人たちは、ちょっと、しょうがないけれども、なんでしょうね、レベル制とか導入してもらって。
でもね、要は、
レッテルみたいなのをね。
こういう人たちって、最初から口パクしてないと思うな、俺は。
ん？
要は、売れた時からずっと、頭からずっと口パクをしてたわけじゃないと思う。
まあでも、なんらかのさ、その制約事項があるから福祉パコを始めたっていう理由はよくわかるんだけど。
理由があるでしょうね。できる
なら。それはそういうふうに言っていただければということですね。
そうです。事情とかをしっかりと明言して。
ここはダンス、男子主体だと。だから、ダンシングなんだみたいなところで、ちょっとじゃあ リップシンクの方入りますみたいな、そういうノリでもいいので、なんか、それ分けてもらえればいいと。
ああ。
ですね。なんかうちらこう暗黙でなんかごまかされて、
そうそうそう。
でもなんかなんやかんやで、まあいいやみたいになっちゃってるんで、
うん、
その辺が今の J-POP のレベルの低さというのも言われる一つの原因になってるかもしれないですよ。で、そこで韓国が出てきたこの、まあ一つの発議に過ぎないですけど、
うん、
まあこれによってもう一つね、その音楽のパフォーマンスっていう部分で見直すが入って、もうちょっとじゃあ生演奏、ね、アコースティックのライブみたいなものに対して、
うん、
なんでしょうね。もうちょっと質を高めてみようかみたいなのと、あとまあ、うちらみたいな人たちで聴いてる人の中にも、そういった審美眼をしっかりね、もう一度見直してもらって、
そうね。
正しいじゃないですけど、本当に尊重すべき音楽が何なのかっていうのをね、
うん、
今エンターテインメント性に非常に圧迫されて、まあ、本来の音楽がね、どんどん肩身の狭い思いしてると思うんで、まあ、今日取り上げた次第なんですけど。
まあ、アイドルはね、まあ、見てなんぼだと思ってると思いますよ。
うん。
うん。だから、多分、いや、まあ語弊があるから、あんまり言わないですけど。
まあ、1回目の金ってなりそうでした。
だからライブとかは、どちらかというと、臨場感と、MC と、彼女たちの動きとか、アイドルの動き、要はジャニーズもそうですけど、
はい、
ジャニーズを応援して、実際にその人たちと、対面してるよっていうことが、にお金を払ってると思うので。
あ
の、もちろん違いますよ。アンジェラ・アキさんとかのライブは実際に聞きに行きたいとか、そういったところがあると思うんですけど、多分、そういう、なんか、ああ、どうせアイドルグループとかって、口パクなんだろうなって思ってる人って、多分、ファンにならないし、ライブに行かないし、生放送も流してみるような気がします。
うん、まあ、
そ う, まあ、そういう人たちが増えちゃったせいで、
うん。うん。でも、
まあ、実際の音楽があれになるんでっていう話だったんですけど。
いや、でもね、その人たちは別に実際の音楽が、決してチープなものになってきてるとは思ってないと思う。申し訳ない。
それはアイドルの音楽がってこと？
アイドルの音楽はアイドルの音楽としてあって、で、そういう、要は、なんだろう、本当にアーティストとして音楽一本でやってる人たち、でも音楽一本でやってる人たちって多分俺そんなにね、ダンスしないと思う。
うん、まあそうなんだけど、その全体的な流れとして、うん、その口パクっていうものが、
うん、容認されてる。
簡単に扱われてるっていうか、うん、そういう部分があるの、がおかしいんじゃないのっていうことをうままさんは言おうとしてた。
そうなんです。それを一回見直した方がいいって言ってるのになんかちょっとホネさん、アイドルはねってずっとアイドルのことばっかり話されるんですよ。
違う違う違う。
まあなかなかこれは決着がつかないっていうか、まあ論点がずれてっちゃってるんで、そろそろやめなきゃいけないんですけど。
いや、まあ、なんかね、違う、口パクをやるイコール、
はいはい。
僕はそのアーティストの人たちはやってないような気がするから、そういうことを言ってる。
まあやってない人もいるし、もしかしたら。
まあやってる人もいますよ、全然。歌手でもやってる人います。ダンスを踊ってなくても、声が出ないからやるっていうのは全然よくあることなんで。うん、でもそれが容認されてきたのは、まあ、うん、なんとなくそういうグループの人たち、まあアイドルだけじゃないですけど。
うん、まあもちろんね。
はい。でもあの、裏のね、音楽の事情がいっぱいあるんでしょ。その、例えば機材セットなんか運ぶのもめんどくさいし、一つのステージで他のアーティストも来ちゃうから、どうしてもサンプリング音源じゃないと、そのね、ミキシングしてる人たちが間に合いませんみたいなね。
うん。
まあそうね。
PA っていうんですか ?PA の人たちが間に合いませんみたいなことになるんで、まあそれはしょうがない部分も出てくるかもしれないですけど。まあね、何にせよ口パクっていうのは微妙だっていうのをね、ここでもう一回認識できれば、また僕しばらく M ステ見てないんですよ。
うん。
本当にもう2、3年くらい見てないですね。
お、長いですね。
はい。
うん、
それはなんか、僕の好きだったアーティストが口パクをしたっていうのが一つ理由が。
ああ、でもそういうので嫌いになっちゃうとあるからね、なんかちょっと。
興ざめしましたね。そういう、の人は全然そういう口パクをしたがる人じゃなかったんですけど、
うん、
まあ多分喉の調子が悪かったっていうだけで。
もしくはなんか曲側のあれとかもあるかもしれないからね、そういうのって。
まあね。
まあ多少あるでしょうね。うん。
マイクがうまく乗らないとか音がね。
そうですね、リハーサルの時そうなっちゃって、ああ、やべえってなったけど、8時から始まっちゃうから、うん、じゃあ、もう、リップシンクで、みたいな。
はい。
いや、まあ、でも、 法律まではいらないんじゃない？
まあこれは韓国の話ですからね。
そう、韓国の話ですし、別にこれ日本のね、衆議院の、や参議院の人がじゃあ、これやれって言っても、僕別にそれ賛成も反対もしないですし、下手したら反対だと思いますね。
これだから結局そう、韓国がこういうことやったっていうのは一つのそのね、あの考え方ですから、こういう法律が降りたら、じゃあ韓国の音楽業界はどういう風になるのかっていうところを見つついけばいいと思うんですよね。
うん。うん、
そうですね。ちょっとこの先、この法案についての意見だったりとか、まあ多分通ることは多分ないんですけど、
うん、
ええ、まあその辺も見ながらね、
うん、
また取り上げたら面白いかなと思います。
そう、
はい、ということで、まあ、今回はこの辺で。
はい。
はい。
ありがとうございました。
328円、328円、大変安くなっております。駆け上がりラジオ、駆け上がりラジオ、とてもおすすめです。どうぞお聞きください。無料です。
はい、ということで、後半井戸端カオスのお時間でございますけれども、
ほいほい、
うん、
うん、
皆さんは東京ディズニーリゾートは好きですか？
あの、
ん？何？
どちらさんに聞いてるのかっていう
と、お二人ですね。お二人好きですか、ディズニーリゾートは？
リゾート
全然興味ないです。
ああ、そうですか。
好きか嫌いかっていうのはどう
なの？好きか嫌いかって嫌いになっちゃいますよね。
おお、
本当申し訳ない。
あの、積極的になんか行こうっていう感じではないですね。現状
もうしんどいんですよ。あの、着ぐるみが来たりとかするの。
着ぐるみが来たりとか向かってくる。
着ぐるみが来たりするの。あの、言っとくけど別にそんなに来たりしねえよ。
いや、着ぐるみが。
わーって来たりしねえよ、着ぐるみ。着ぐるみって言うな、しかも。
着ぐるみですよ、あれは。
言っとくけど。
ああいう生物がいたら気持ち悪いじゃないですか。
気持ち悪いとか言わないのもん、じゃあ、そんなの。おい。
という感じですわ、二人
は。なるほど。
はい。はい、
ということは、もうお二人は完全に東京ディズニーリゾート知らないよと。もう何なんだよ、今回の特集みたいな感じに思ってるってことですね。
ちょっとこのコーナー心配ですね。大丈夫ですか？
知ってますけど、あえて私はそういう立場から行きたいと思います。
おー、なるほど。
はい。
そういう観点で。
はい。
ああ、なるほど、なるほど。ああ、そうですか。
はい。
あと、その、ホネストさんの腕にかかってるわけです
よ。そうですね。はい。
ここから出たね、この、腕にかかってる発言ね。もうなんか
腕の骨にかかってますからね。
骨にかかってないよ、別に。でも、行ったことはあるじゃない？
いや、行ったことあるし、俺この前、あの、ディズニーリゾートは別に嫌いじゃないですよって言ったじゃないですか。停電の時に。
言いました、言いました。
だから別に、あの、歓迎してるって言ったじゃないですか。ディズニーリゾート再開を。
あ、
だから、ね、私の意見としては別に そこまででもないんですけど、ただ、まあ。
うままさんに言ったんですよ。
はい、え、あ、そう、はい。
うままさんも行きましたよね。
あ、行きました、行きました。
うん。その時に、何、あ、もう、かったりなとか思ってたわけだ、じゃあ。
そうですね、早く帰ってゲームしたいな。
ちなみにさ、あの、最後に行ったのはいつですか？
あの、多分自分からは行ったことないんですよ。
ああ、まあ自分から、ね、誘われるとかね。そう。
修学旅行だったりとか、
あ、
あとまあ家族旅行とか、
はいはいはい。
友達と旅行とか、そういう時で行ったっきりなんで、
うん。
そうすると、
まさか。
まさか。
まあ私も年単位ですよ。
いや、年単位なのは当然のこと。
でしょうね。
中学生から行ってないかも。
まあ、やっぱり中3の、あの、
はい、
東京修学旅行以来ってことですか。
で、その時の記憶が、あ、早く帰ってゲームしたいなっていう。
まあ、最終日でしたからね、あの時。
最終日。
そうね。
やべえ。
はい、はい。
なるほどね。まあ、そんな感じの、駆け上がりラジオメンバー。
はい。
なわけでございますけれども。
はい。
皆さん、いかがお過ごしですか？ね。生放送ですよ、これね。
ですよ。
さあ、ということで、まあ、聞いてる方々の中には、あの、東京ディズニーリゾートが大好きな方もいらっしゃると思いますし、
うん、あんまり言えてないですね。
まあね、うままさんから言ったらもう、なんかもう、いいよ、そんな人混みみたいな。もう、知らねえよ、そんなの、みたいなことを、言ってる方もいらっしゃるでしょう、中には。まあ、その好き嫌いがあるのは別にいいんですよ。
はい。
はい。
まあ、そんな中でですね、ぜひ、今回はちょっと東京ディズニーリゾートについてね、皆さんに学んでいただこうと、はい、いうことで特集を組まさせていただきました。
はい。
はい。もう嫌がおうでもやりますよ、ママさん。
はい、ちゃんと聞きます。話はちゃんと聞きます
よ。
はい。
はい。ということで、まあ、そのリゾートの、東京ディズニーリゾートの話をしていくわけですけれども、
はい。
皆さんご存知の通りですね、東京ディズニーリゾート、どこにあるかというと、東京にはないですね。
はい。
東京って言ってんのにね。
東京って言ってんのにね。
なんかもう若干批判に入ってますね、そっから。
いやいや。はい、まあ、千葉県のね、もうすぐ隣が東京都江戸川区っていうようなところの千葉県浦安市に、はい、構えている東京ディズニーランドでございます。はい。
うん、
で、まあ、ディズニー、リゾートと私先ほどから言ってますけれども、ランドじゃねえのとか C じゃねえのって言ってますが、まあ、ディズニー、ランドと、あとはディズニーシー、プラス、うん、そのディズニー関連ホテルとかね、
うん、
あとはショッピング施設とかいろいろありますけれども、うん、その、大体、ショッピング、ホテル、ディズニーパークと、はい、そういったものを全部含めて東京ディズニーリゾートと、言われているものになります。
うん、これあの2030年頃にディズニースカイができるっていう噂を聞いたことあるんですけど、どうですかね。
ああ、なんかそんな噂ありましたね。
私が今勝手に言ったんですけど。
あ、でもスカイはあったんですよ。
あ、そうなの。
別にスカイっていう噂が一度広まったんですよ。
適当だった
んですよ。そうなんです。雲の上に着くんですか。
でも上に行くって今度は。
どういうこと上に行くって。
もうちょっと空中の方に作るんじゃない。
ラピュタ的なものってこと。
いや、浮かばないけどね。
最後に落ちんじゃんじゃん。
浮かばないけどね。いや、でも、次は空なんじゃねえかみたいなのをどっかで聞いたことがあったはずです。うん、いや、それが過去にグリーンティーさんが言ったかどうかはわからないですけど。はいはい、
うん、
そんなお話もありつつですね。まあ、最近ね、スカイツリーも出来上がりましたから、あれぐらいの高さのものがもしかしたら、うん、はい、上からディズニーリゾートを見下ろせる何かが立つ可能性はなきにしもあらずなのかなというふうに思ってますけどね。うん、
はい。
はい。そして、経営管理運営が、これ、オフィシャルホテルを除きですね、皆さんご存知の、株式会社オリエンタルランドが、うん、やってるわけですね。
なるほどね。
うん、
はい。
で、あと、まあ、その、まあ、オリエンタルランドだけではなくて、そのオリエンタルランドグループと、いうのがすべてその経営管理運営というのをやってますよというのがあります。
はい。
で、そのディズニー関連の、じゃあその著作権とか商標権とか、まあ一度ね、うん、著作権については駆け上がりラジオの方でもやりましたけれども、
うん、
そういったビジネスのその権利関係のところは、オリエンタルランドが管理してるのっていうのではなくてですね、
うん、
そこの権利関係は、まあ皆さん分かっているかと思いますが、ウォルトディズニージャパン、が担当してるんですね。
うん。
うん。
で、まあ、そこは本当に、完全に切り離して、オリエンタルランドは、リゾートの経営と運営のみ担当というふうな、その住み分けがちゃんとなされてますよというのがございます。
うん。
だから結構有名な話で、そういうディズニー関連のところに、例えば私企画の仕事をやってるので、企画の話をですね、持って行っても、日本だけじゃ決めれないので、うん、アメリカに一度、その企画書のお話を通さなきゃいけないっていうね。
うん。
ああ、ディズニーに聞かなきゃいけないわけだ。
そうです、そうです。うん、だから、全世界的にディズニー、要は、ウォルト・ディズニーが、の、まあ、会社がすべての世界にあるディズニーランドを司っているので、日本単体でそういうことをやりたい場合には、ちゃんと、本国に確認を取って、ああ、じゃあいいですよ、それやってください、やっても大丈夫ですよっていうような許可が下りないと、企画は通らないので、非常にディズニーランドに何か企画を持ってくのは難しいと。
うん。
ほう。
いうことが言われてるんですね。
うん。
まあ、なかなか私も行ったことないんで。本当な
の。オリエンタルランドっていうのが、
うん。
まあ、その経営をしてるんであれば、
うん。
ディズニーに関係ないキャラクターとかをそこに置くっていう分には、大丈夫ってことですよね。
そういうことか。
いや、契約がどうなってるかわかんないですよ。
ああ、そっか。じゃあ、ディズニーランドに全然違うキャラクター徘徊させたりっていうのは、ちょっとじゃあダメですっていう。
オリエンタルランドと、要はウォルトディズニージャパンの間の契約で、はい、ウォルトディズニージャパンと専属契約をしていたら、オリエンタルランドが。
はい。
まあ、専属だったらダメってことか。
もうダメですよね。他のところのものを持ってきちゃアウトですよね。
例えばさ、なんか舞浜駅とかあるじゃない。
はいはい。
あの辺は別にディズニー絡んでないのに、勝手になんか、うん、あれだよね、駅のメロディーとかディズニー関係のメロディーになってするじゃない。
なってますね。
あとなんか駐車場にいる人たちすげえ手振ってきますよね。
マジで。
なんなんですか。まだうちらディズニーに全く関係ないんですけどみたいな。なんで関わりのある人みたいな。
待ちなさい待ちなさい。別にそのなんだろう、 駐車場にいる人たちが手を振る分にはいいでしょ、別に。
なの夢の国をさ、拡大しないでほしいですよ。前浜通り過ぎる分には全然いいじゃないですか。
いや、いいけど、いいじゃん。
海浜幕張まで行きたいんだよ、みたいなさ。
わかるけど。俺ちょっと海浜幕張でちょっとなんかいろいろイベントとか行きてんだよってのわかるけど、いいじゃん。そこはちょっと手振らせてあげようよ、そこは。
ガン無視ですよ、そんな。
いや、そら別に無視したっていいんですよ、その電車の中からは。まあね、なんかそういうところからしっかりこう、ちゃんとね、オリエンタルランドという世界観を作ってるわけですよ。ね。うん、嫌いでも嫌いでもいいじゃないですか。
いや、行く、なんですかね、隅々まで素晴らしいですね。その配慮が。
はい、で、まあ先ほどね、グリーンティさん言いましたけど、要は、発車ベルの音が、ディズニーのね、音になってたり、ああいうところに関してはもう完全に JR と、JR が決める話なので。
勝手にやってる音ってことでしょ？
まあそうですね。うん、だから、高田の馬場で言うと、鉄腕アトムの、うん、音楽流れますし、恵比寿で言ったらね、札幌の恵比寿の音楽が流れるわけですよ。うん、第三の男のテーマソングが流れるわけですよ。うん、だからそういったのは、要はその駅に関係するものを JR さんがやってるからっていうようなことになりますよね。
はい。
はい。で、まあそういったところの、東京ディズニーリゾートというところですけれども、まず徹底しているのが、その従業員だったり、来るお客さんのことをどう呼ぶかっていうのを、通称が決まってます。それはご存知でしたか？
これは何だったっけな。
従業員のことを何と言うでしょう？
従業員なんだっけ？
まあ、馬場さん、一回答えてみましょうか。
はい。
クルーですか？
あー、なるほどね。
うまい、まあ。そういう感じだよね、多分ね。
おー、クルーとかね。クルーは、まあ、いい表現だよね。
来る人のことは知ってるけど、ね、従業員なんだっけ？忘れてた。
従業員はですね、うん、これはキャストと言います。
あー、そうなんだ。
キャストの方々っていうふうにね、うん。我々キャスト一同がお迎えしてますとか、キャストっていうのが、まあ、従業員。東京ディズニーリゾートで働く従業員のことをキャストと言います。
なるほど。
じゃあ、利用客、これはね、グリーンジェさんさっき知ってるって言うんで、うん、まあ、これは当たるでしょう、はい。はい。利用客のことを何と言うでしょう、
グエストですよね。グエス
ト。ああ、そうですね。
グエストと。みたい
よく、
ファスナーのスペルの通り言った
そうそう。グエスト、グエストみたいなんで、入れる、ね、ログイン画面ありますよね。
ああ、あります、はい。まあ、ゲストですね。
はい、そうですね。
ゲストと呼ばれてると。まあ、その、考え方の中には、ディズニーリゾートにおいては、ゲストが第一だと。ゲストに楽しんでいただくために、キャストはそれにもう 100%、まあ、心を注ぐと、いうようなところをモットーに、ディズニーリゾートというのが作られているわけでございます。
これ着ぐるみの人もキャストなんですか？
着ぐるみって言わないでください。
これなんか叩かれそうですよね。着ぐるみって言ってると。
それは僕が、叩くわけではなく、多分聞いてる側の人が叩きますね。
いや、でも事実を伝えるという意味では、ケラジは、見たままのことを言おう。
井戸端カオスだよ。いや、ニュースじゃないよ。
カオスですよ。カオスですよ。いや、あの人たちは、はい、キャストなの
か。人じゃないよ。キャラクターですね。
ちょっと、どこまで向こう側の人なんですか、あなた。
いや、特集してる側ですから。
そうそう。ホテスさん含めて駆け上がりっていう、駆け上がりラジオなんで、うちら二人は、まあ、いわば細胞の一つに過ぎないわけで、着ぐるみって言っちゃったからといって、駆け上がりラジオ自体が全体を通して、着ぐるみですって言ってるわけじゃなくて、
否
定も含めてっていうふうな感じになってるってことなんで、
うまく、
はい。
うまくバランス取りますよ、そこは。
はい。お願いしますよ。
ブログ炎上とか嫌なんでね。グリンティさんお願いしますよ。
まあ、はい、そういうこと
です。キャラクターの方々も一応キャストです。
はい、キャラクターの方々も、まあ一応、キャストっていうキャラクターだけのキャストなんだね。
キャスト。ある意味でキャストなんだね。
でも、まあね、同じフィールドに二人以上現れないんですか？
ああ、そうね。ミッキーに、ミッキーさんに関しては、うん、ミッキーさん、ミニーさんたちに関しては、同時刻に現れませんね。
同時刻に別のところに2体以上は現れない。
2体以上は現れない設定になってます。
レアキャラっていうかね。まあ、エレメンタル的な感じですよね。
で、通常のお話で言わせていただくと、はい、ディズニーランドのその、全国にね、うん、5カ所あるわけですよ、世界には。ディズニーリゾート、
ね、ま
あ、パークと言われるのね、はいはい、
うん。
で、それはもちろんアメリカもそうですし、うん、あとは、パリですね、うん。ディズニーランドリゾートパリ。
うん、
ありますし、あとは、まあ、東京もありますし、うん、あとは香港もありますし、と、はい、いうようなところが、いろいろありますが。
無許可なのが中国にもね。
うん、まあ、ね、ありますけど。
あるっちゃある。
で、そこのところ、時間、要は時差が全部あるので、
はい、
世界的に言って、ミッキーは、一体しかいないんですよ。
うん。
わかります？
はい。
それは徹底されていて、アメリカで、ミッキーが出てるときは、日本でもミッキーは出てない設定になってます。
それ本当になってる
本当に？
そこがパーフェクトに行われてるかどうかは私は知りませんが。
今やツイッターがある時代だぜ。
そうだね。
そうなんですよ。
大丈夫なのかい？
まあね、ちょ申し訳ないですけど、うちの、高校、あ、大学の時の先輩かな。
うん、
男子ね、5人ぐらいで。ランド行って、
うん、
よしみんな解散っつってバーって散らばって、ミッキーを見たらみんなで携帯で教え合うってことをやったらしいんですが、
はい、ランドの中で探し回ったんだ。
そうミッキーがいたらその瞬間につぶみんなに教えると、
はいはい、
いうことをやったところ、リアル
コーリーを探せみたいな。
やったところまあわかんないよ、わかんないけど本当かどうかわかんないけど、複数体いたと。
行っちゃったんだ。
日本で複数体いたらまずいだろう。
じゃあ世界中で何十体もうごめてる。同時刻にうごめてる。
うごめてるって。
まあその可能性は、否めないは否めないですけど、はい、でも、ミッキーは世界に一体ですから。
まあその辺の論理がよくわかんないですけどね。
だから、でもね、ちゃんと計算されてるんですって。このパレードに出てるときは、他は下がるみたいな。他って。ね、だから、そこの徹底をちゃんとされてるらしいんですよ。本来であれば。
これでも、Cとランド2つありますよね。う
ん、
あ、
確かに。
あ、
でも Cとランドでもちゃんと連動取れてるらしいですよ。
あ、そうなんですか。
うん。なので、ランドに来てるときは、Cには来ない。
なんか。
で、Cに出てるときはランドには出ない。
天皇みたいですね、なんか。
いや、でもそういうね、ちゃんと徹底。一応夢の国ですから。
はい。
一応っていうかね、夢の国。
自分も毒吐き始めたよね、今。
いやいや、そんなことないですよ。
一応って。
はい、ね、そこはちゃんと徹底をされているわけでございますよ。はい、まあ、なかなか、ランド C、お二人なかなか行かないということで、うん、そういったところがありますが、あとは、まあ、ディズニーリゾート行って、何を楽しむかというとですね、まあ、もちろんアトラクション等々いろいろありますよね。で、そういうキャラクターの人たちと楽しむのも一つあるんですが、中にはですね、その隠れミッキーというのを探して楽しむ方々もいらっしゃるわけですよ。
隠れミッキー見つかっちゃったらまずいんじゃなかったでしたっけ？
いやいや、まずくないですよ、別に。
見つかっていいミッキーなんですか、それ？
あ、隠れミッキーって要は、なんだろう、その壁の模様の中にミッキーが隠れてたりとか。
ああ、そういうことですね。
そういうことです。だからそういう隠れミッキーを、どこに隠れミッキーがあるかとか、角度によって隠れミッキーが出現したりとかね、そういう、ちょっとした面白い配慮とかも、夜にならないと現れない隠れミッキーとかもあるんで、だからそういう細かなところもエンターテインメント性を持たせてるのが、まあディズニーリゾートと言われるところになります。
うん。
うん。楽しくなってきた？ちょっと。行ってみたいなとか思い始めた。
いや、行ったことあるし。
あ、そう。いや、うまうまさんがね。
いや、
隠れミッキー見つけてな、みたいな。
行きたくなったかどうかは、最後にね、じゃあ、言おうと。
完全に今のトーンで別に行きたくないです、みたいな。
今日の評価は、みたいな。
いや、それは違う。
別番組。の評価みたいなことを言っちゃって。
別番組なので。で、遠隔、まあ、今まで、東京ディズニーリゾート自体がどういうふうに、まあ、運営されてきたかというと、ディズニーランド自体がオープンしたのが1983年の4月ですね。
うん。
なので、もう、28年今年で28年ですね。
先日の。もうすぐじゃあ30周年みたいな。
そうですよ。
なんかやりそうですね。
30周年でまたなんかドーンとやるんだと思いますけれども。まあそういったところで、83年からガーッと来てですね。で、ディズニーシーで言うと、実際にオープンしたのはですね、ディズニーシーがオープンしたのが2001年ですね。うん、なので、今年がちょうど10年目。
C はね、2回ぐらい行った覚えあるんだよな。
あ、そうなんだ。
うん。
C はどちらかというと大人なんですよね。ビールが売ってる。
酒が飲めるみたいな、なんかそんな、最初ありましたよね。
うん。で、まあ、ランドではお酒売ってないんですけど、うん、C ではビールが、アルコールが売ってるというので、まあ、大人の、まあ、カップルであったりっていう、まあ、あとは夫婦の方だったりが行くのは C で楽しむ人が多いと。
ああ、なんだ。そっち行ってみようかな、じゃあ。 お酒が飲めるっていう
か。グレグレってなるような本当に飲まないと思うんですけどね。そんなに飲むようなとこじゃないと思います。
どちらかというと、だから、ランドの方は、子供というか、そういう、本当に、メルヘンチックというか、
うん、
子供が楽しめるような、キャラクターだ。まあ、プーさんとかね。そういったところが多いのがランドなんですよ。
うん、
で、Cにはプーさんいないので。
Cって結構、絶叫系もあるよね。
そうね。
マシン的
な。タワーオブテラーとかね。
身長制限が出てくるくらいの。
多分。
うん、
とかがあると。
うん、そうです、そうです。なので、本当にこう、ちょっと大人向けな、
うん、
街並みもかなりヨーロッパ風な感じになっていて、中に入るだけでも、まあ、アトラクション実際に乗らなくても、その街並みとかも非常に凝ってるので、楽しめるんじゃないかなと思いますけどね。
ストリートビューとか入ってないですか、
まあ、入ってないですね。
ちょっと残念ながらね。ストリートビュー入ってないんですけど。
ストリートビュー。その発想はなかった。
画面の中で行こうとしたけど無理だった。
申し訳ないですけどね。Google さんに頼んでいただいて、そこ。でもそれやったら面白いかもしれないですね、ディズニー。
そう、要は、ディズニーランド行ったことない人って、行ったらどういう一日になるのかっていうことは知らないから、不安なんですよ。うんうん、やっぱそのなんかディズニーランドシミュレーターみたいな、シミュレーションみたいなのを、なんかフラッシュベースとかでいいんで、なんか、あったりすると、いいなと、思いますね、
うんうん。そうですね。もうそういったところも、ディズニー関係の方が聞いていらっしゃったら、ぜひ。もしかしたら、
前半
は、ね、
キグルとか言ってんのにさ、関係、キャストの方、ちょっと聞いていらっしゃ
る。そうね。
いや、まあ、キグルっていうアーティストもいますからね、昔、子供のなんか。
うん。あ、いたね。タラコのやつね。
そうそうそう。そいつのこと言ってるというふうに。
あ、そう。無理やり。無理やり、それ。いや、まあ、でも、実際にもう、オフィシャルサイトでやってるかどうかわからないですけども、まあそういったところもあればいいなと思っております。うん、で、今日やったのは、まあディズニーリゾートの基本知識、あとはその震災後の対応のところについてもね、以前グリンティンさんがやっていただいた時に言ってましたけれども、はいはい、非常にディズニーリゾートの対応が良かったということで、
うん、
ディズニーリゾートに対する、要は、印象が良くなったよっていう人が、この震災後でですね、うん、そこそこいたと。いう風な報道もされております。
うん。
うん。で、まあ実際にどういうことなのっていうことがあるんですが、まあ今15分経ったんで軽く簡単に。
もう20分過ぎてますね。
あ、20分過ぎてます。あら、すいません。
途中なの聞こえなかったですね。
聞こえなかったですね。
いや、待ってましたよ。
ヒートアップしてたからかな。
うん、多分。うん、
まあそれで、ゲストの安全が第一という教育が、まあ、キャストの方に徹底をされてるので、
うん、
震災の時は、すごいですよ。ディズニーシーの建物の方が安全だっていうことで、
うん、
ランドからシーに全員移動させたんですって、ゲストの方を。
ああ、そうなんですか。うん、
でも、うん、ランドからシーに行くときって、通常普通の人が通れるところって、大きく迂回しなきゃいけないじゃないですか。一回外に出て、で、シー、うん、の方行って入んなきゃいけないっていうので、はいはいはい、相当迂回して、で、液状化があそこら辺、ひどかったので、
まあ、埋め立てて
危険だろうと。ね、うん。危険だろうということで、そのゲストの安全が第一っていう考え方のもと、キャスト用の門を開けて、ゲストに初めてこう、夢の国の裏側からディズニーシーに移動してもらったらしいです。
あらま
あ。あ、でもいいですね、そういうのは。いい話ですね。
もう普段ね、あまり見れないところが実際に来た人は見れたし、ちゃんとそういう対応をしてるというようなところも、やはりもうそのディズニーリゾートに行った人たち、そこに行っていた人たちに、もうちゃんと配慮して、もうディズニーランド行きたくないっていうような思いを、まあさせなかったんですね。
うん。
彼らは。まあ、そういったところも、非常に、まあ、ディズニーリゾートの対応としては、まあ、好印象を受けさせた部分なんじゃないかなというふうに思っております。
はい。
まあそういったところでちょっとね、今日は馬場さんがディズニーリゾートは別にみたいな話から、ちょっとマイナスの点から入って僕はどうしようかと思ってたんですけども。まあ、ね、Cにはちょっと興味を持っていただけたということで、まあお酒に興味持っていただいたのかもしれないですけど。
ですし、そのなんか、徹底された、その、なんでしょうね、オリエンタルランドの経営の、あれが行き届いてるっていうこともよくわかったんで、まあただ手振ってるだけじゃないんだなと。
は
い、
そうですよ。
もうあの人たちもキャストの一員として。
そうです、そうです。
でもまあ、乗ってる段階ではゲストじゃないんでね。
そうですね。
電車にね。
これからゲストに、要は、まあ、あれですよ、見込み顧客に対しても、
ゲストなりかけみたいな。
そうそう、そう、ゲストになりそうな人たちに対してはもう徹底するんです、だから。
まあ、わかりますよ、それは。
はい。まあ、そういったところもありますので、ぜひ、ディズニーリゾートにですね、興味がないという方も、まあ、ちょっとね、行く機会が、もし誘われて、うん、もう、いや、嫌いだから行かないんじゃなくて、
誘われたら行くでしょ、
まあ、そういった誘われたら、
誘われたら行くんじゃないですか。
誘われたら行きますかね。
うん、その時は、まあ、かけらじを聞いたとかってね、あの最初の方で言ってもらえると、半額ぐらいにならないかな。
ならない、ならない
ですか。そういうシステム。
裏から俺たちが、その半額分払っとかなくまあ、そういったところで、今日はですね、ディズニーリゾートの基礎知識と、あとは震災時の対応のいい話をお伝えしてまいりました。
はい、どうもありがとうございました。
いや、まあまあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あだこうだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きください。
はい。非常にね、エキサイトして、両方とのコーナーともなんかすごい喋った気がしますけど。
完全時間オーバーしてました
ね。いや、でもびっくりしました。僕、ディズニーまだ全然15分行ってないと思ってた。
まあね、なんかやっぱりエキサイトしてるとあれ聞こえなかったりするんですかね。
そうなんですよ。我々には届かないですね、うまさん。
そうですね。ちょっともうキャストになりきってたんで。
そうですね。
はい。まあ前半が口パクのね、リップシンクというところで、ここもホネストさんと、バトルが続き、うん。
いいバトルでした、
はい。いいバトルだったね。
でも、
まあ、極力、アーティストの方には生で歌っていただきたい。はい、うん。
まあ、すいませんね、毎回、ホネストさんには。わざわざ。
そうですね。
肩企画を。
いやいや、そんなことないですよ。してい
ただくというね。
それは本編で言っちゃダメでしょ。
いや、まあ、災害時にはね、裏側を見せなきゃいけない
でしょ。
あ、そうです。
災害なんですかね、これ。
災害
なんです。たまに加熱しすぎて喧嘩になっちゃうんじゃないかと思われてるリスナーの人も、
ちょ
っといらっしゃるかもしれないんで、こういうところでちょっと。
ね。実は。うまうまとホネスと仲悪いんじゃないかみたいな。タバコの回からですからね、ずっと。
そうそう、タバコの回もだいぶ白熱してたんで。
俺大体そういう時司会なんだよね。
そうなんだ。どんなんだろうね。でもまあ、そういった、別の意見から切り口からね、お話しさせていただくと、すごい面白い回になるんじゃないかなと思ってる、ね。
そうですね、はい。で、井戸端カオスはまあディズニーということで。まあ、
ここでもね。
リゾート特集。
面白かった
。始まった時にもうこれも分かれるなという気がしたんですけど。うん、まあ、キャストとゲストと。我々もじゃあ、まあゲストとして行くこともあるのかなと。まあ、行ったことありますけど。
まあそうですね。
はい。まあ、楽しめるところであるっていうのは分かってますんで。ただまあ、機会があんまりないというね。
そうですね。
なんでね。
それは確かに。
まあ、ちょっと震災の後も落ち着いてということで、いけたらいいなとは思っておりますけどね。お二人のやつ聞いてて思ったんですけど、あんまり僕が、井戸端カオスとかかけられタイムズやってるときはそういうバトルにならないんですよね。なんでしょうね、それはね。
なんでしょうね。僕とうままさんだとバトルになる。
なんか、僕はあんまりこう、熱く対決した記憶がないんですよ。かけられタイムズ。
いや、でも一度ありますよね。僕とグリーンティーさんが対決したのね。
ありましたっけ？
あります、あります。一回。なんだったかな、あれですよ。携帯の地震速報が、うん。
ああ、でもあれ、俺がやったんだっけ？
あれだって、ヒートアップしたのグリンティさんですかね？
あ、そうだっけ？
はい、そうです。
いや、なんか自分がコーナー担当してるネタでヒートアップした覚えがないなと。
ああ、
って、
うん。割と、
ヒートアップしましょう。
割とアカデミックな話とかが多いので。
ああ、そうそう、なるほど。
結構批判しようがないんだよ。
そうですね。僕なんか特に勉強不足なんで、お二人はね、非常に頭がいいんですよ。ここはね、ここで言う話じゃないかもしれないですけど。
グリーンティーさんの話は哲学的とか、なんかそういう大きい話が多いんで。
はいはい。
だって、ジョン・タイターの話で食いついていけないでしょ、だって。
ジョン・タイター否定することできないですからね。
できないからね。
そうか。
まあ、嘘でしょとか言ったりとかね。
そんなやついないでしょとか言えないから。
そうそう、嘘なんじゃねえかよ、みたいな。証拠はどうなってんのみたいなね。そんなこと言っても。
始まらないですからね、話が。
そうそう、批判にならないんで。
まあ一応賛否両論呼ぶような話題、多分首都機能移転とかその辺の話もしてたりするんですけど。
あ
まあ、
うん。あれみんな意見が一致しちゃったから
ね。一致するんですよね。はい。まあそんな感じで、今回は両方とも対決が聞けた珍しい回かもしれません。
う
ん、
そうです
ね。もう一つ珍しい点は、CM がね、うままさんの CM に変わってたの皆さんちゃんと、覚えてますかね。
まあこれね、どうなんですかね。ちょっと反響を伺いたい。
サンマが、
サンマが28円だっけ、なんだっけ、サンマ30円だっ
け、覚えてないですよ。
覚えてない。
だいぶ前に作ったやつ、
ね、あれはよくね、スーパーで流れてるあれですね。
はい、まあいろいろね、バリエーション
が。人はね、なんなのこの声みたいなね、
うん、
あるかもしれないですけど、まあスーパーのね、行って、ちょっと魚とかがありそうなエリア行っていただくと、
はいはい、
なぜかラジカセが置いてあってね、
うん、
声が流れて
る。あるね、よくある。
必ず音が割れてるやつね。
音割れてる。
まあ、あれをモチーフにして作ってるけどね。はい。まあ、これからの反響次第ではですね、流し続けようかなと。
そうですね。
でも、1回2回はちょっとね、いいかもしんないけど。
そうか。
ね、対応されるとしんどそうですよね。
うん。
まあ、なんか特別な回とかでもいいけどね。
そうです
ね。そういうことであれば。はい。そんな形で、まあ、生配信ならでは、なのか、どうなのか、お二人ともね、白熱したと、いうことで。
はい。
はい。なんか言い残すことは、なんかありましたっけ？
言い残すことは。
そろそろ終わりの方がいいのかなと思ったんですけど。
そうですね。まあ、一つあるとすれば、
うん、
生放送をお聞きくださってる皆さん、ぜひですね、お便りの方もね、皆さん、ぜひ、送っていただきたい。
そうなの。これね、なんでかわかんないんですけど、聞いてる人はいっぱいいると思うんですよ。うん、なんか。
やっぱね、あれですよ、うん。お便りを送る、なんでしょうね。ツールがないっていうね。
あ、今ね、メールフォームないですね。確かに。
そうです。だから、まずそこ作んなきゃいけないっていうの
はあ、ね。あ、そうですね。まあ、今後、新しくなった、まあ、移転していただいたと思うんですけれども、うん、駆け上がりラジオの方でね、ブログ作ってますので、うん、そちらのブログの方でも、今後、メッセージ等々お受けすることのできるメッセージフォーム等をね、
はい、
設置する予定でございますので、
そうですね。
うん、送っていただきたいのと、あとはツイッターなんかでもね、気軽に、送りいただけると思いますので。
ツイッター、ね、ちょっと、つぶやかなさすぎですよね。
うん、そうね。我々としても、ね、まあそこもちょっと活用して、
ね、全員多分めんどくさいんだと思うんですよ。どうです？
つぶやきましょう。
ね？
つぶやきましょうよ。
私時々、こじっとっていう、なんだね、擬態語間違ってますけど。まあ、時々ね、つぶやいてたりするんですけど。
ええー、見てます
もん。途中で、やっぱりね、時間がなくて返信できなかったりするんですよね。それで時間経っちゃって、ちょっとタイミング逃して、なんて、リツイートじゃないですけど、リプライしてないツイートもいくらかあるんで、うん、まあ、その辺のちょっとホネスさんとかおまわさんにもカバーしていただければと。
はい。
まあ、まずあれですよね、フォロワーをちょっと増やして、その、
フォロワー、そうですね。
タイムラインにやっぱり表示されないと、返事の仕様がないんで。
そうだね。
まずは100人。
ああ、はい。
もうちょっと知ったら500人くらいはフォロワーの人たちをね。
ここはね、どういう風にこう、勝手に向こうからフォローしてくるんで。
ね。うん、まあそうなんですよね。
その辺難しいですよね。ただ現状、今の時点で、やっぱ、ハッシュタグつけてつぶやいていれば、それなりにその、他の人がリツイートしてくれたりするんでね。だからそういうところで、つぶやきの数も増やしていけば、それは効果があると、思いますけど。
うん。
はい。そんな形で、まあ、ツイッターでもいいので、何のことでも、細かいことでも、簡単なことでも、何でもいいですのでね、メッセージとかは、どんなメディアを使ってもらっても構わないということです。お便りとかお寄せいただければ、思います、はい、う
ん。のろしとかでもいいですよ。
のろしね。
のろし。目視できる程度ののろしとかじゃないとダメだね。
はい。はい。というような形で、じゃあ、66回も終わっていきましょうか。う
ん、はい。はい。
まあ、今回はおそらく1時間超えです。ごめんなさい。ですね。ということで、はい。はい。終わりましょう。はい。それでは、生配信で行いました第66回配信です。お届けしたのは、私、グリーンティーと、
ママと、
オネストでございました。
はい。次回5月30日ですね。この時まで、皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。